皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。さあ今日のテーマは潰瘍性大腸炎と腸粘膜の修復についてでございます。現在お腹のね不調を抱えている方、また自己免疫疾患、特に潰瘍性大腸炎で悩んでいる方、そしてまたそのねご家族にそういった方がいる方にもね、ぜひ最後まで聞いていただきたいお話になっています。今日はですね、実際に私の、患者様の、リアル体験、リアルレポートをですね、シェアしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いくださいませ。改めまして皆さんこんにちは。オーストラリアのゴールドコーストから配信しています、自然医療療法士ナチュロパスのさやです。私は普段オンラインのクリニックを通じて世界中の患者さんの診療を行っております。このチャンネルのテーマは病気や辛い疾患の根本治療でございます。科学的なデータと私のクリニックでの実例をもとに、毎日の生活に役立つ医療の知識を分かりやすく、そして優しくお届けしておきます。さあというわけでですね、今日は私の実際の患者様のストーリーになります。この患者さんですね、数年前に私のもとに、とにかく潰瘍性大腸炎でもう大変なんだ、なんとか助けてくれませんかということでいらっしゃったんですが、もう本当にねこう毎日のようにもう腹痛と下痢、そしてまたいつ症状がこれ以上悪化するかわからないという不安で、もう結構ねその精神的にもすごくしんどいですし、もちろんもう体力もね奪われているような状態だったんですね。で、私が提案したことは、まずとりあえず腸内どうなってるのか把握できないことにはねということで、腸内検査をやっていただきました。しかしですね、そこから返ってきた結果というのが、簡単に言うとエラーで返ってきて、検査できませんと返ってきたんですよ。結構ねこれ衝撃的だったんですけれども、なぜ検査エラーが出たかと言いますと、その取ってくださったね便の検体の中の約 80% が、私たちはヒューマン DNA もしくはヒト細胞と呼ばれているんですけれども、人間の DNA で占められていたんです。これどういうことかと言いますと、普通は腸の内側のバリア粘膜ですね、まあ、これは、しっかりとこう手と手をつないでいるようにですね、強く、支え合って生きてるんですけれども、この方の腸の中ですね、このバリアである粘膜っていうところがかなりダメージを受けてですね、まあ言ったらこう家の壁みたいな感じですね。もうボロボロに剥がれ落ちていたそうなんです。でそれがですね、その便の検体の中の 80% を占めていた、そんな状態です。でこれじゃあどれくらいが普通なのかというとですね、一般的な腸内検査のここのラボの基準ではですね、この、ヒューマン DNA もしくはヒト細胞3% を超えるだけでこれ異常事態なので細菌の解析ができませんとエラーで返ってくるんですね。ですが、この方一番最初の検査 80% だったんですよ。はい、もうとにかくですね、もうちょっと大変なことになっても検査どころじゃないですよ。つまりはこのご自身の腸の壁の細胞、もうこれがもうとにかく大量に剥がれ落ちて混ざり込んでいますよという結果だったんですね。でもうひとまずですね、そのなんとか細菌とかっていうのがわからないぐらいに粘膜が荒れているということがわかりましたので、まず私がやるべきこと、ここで、判明したのはとにかく粘膜、これの健康を立て直すということが一番最初だということがわかりました。でね、普通でしたら潰瘍性大腸炎の一般的な治療というのはステロイドなどの、まあ、いかに炎症を抑え込むかっていうところにフォーカスされると思うんです。で本当にねしんどい時、もう血便だらけだよみたいな時はもしかしたら必要な時もあるかもしれません。 が、決してそれはね根本治療にもなっていないですし、ましてや良くなっているわけではない。ただ炎症を抑えてるっていうだけですよね。だから再燃しやすいんです。そうではなくって、私のやり方としては、とにかくこの腸の壁、粘膜自体をどうやって立て直すのかというところに焦点を当てることでですね、これ実はもう最初に答えを言ってしまうと、この方、もう1年経たないうちにですね、しっかりと腸のこの検査できるようにもなりまして、この 80% を占めていたこの腸の壁ですね、なんともう 1% 未満になりました。それぐらいね、腸の壁って言ったら変わるんですよね。変えれる。だけれども皆さん、ここがね残念なんですけど、その病院でのアプローチ方法が欠けているところなんですよね。なので今日はそれをシェアしたいと思っていて、私はじゃあ具体的に何をしたのかっていうところですね。まず一つ目なんですけれども、一つ目は、とにかくこの壁紙をですね、こう新しく貼り替えようということで、私のクリニックでお出ししている、サプリメントを利用したんですけれども、ここのサプリメントは、いろいろと入っているもので、かつやっぱりこの腸内の粘膜の修正っていうところに本当にね特化したものでして、いくつかねちょっと原材料を紹介したいなと思うんですけれども、まず一つは、やはりクリニックグレード、だいたい 5g から 10g ぐらいの L グルタミンと呼ばれるアミノ酸です。これはですね、もう腸内のエネルギーになりますので、しっかりと入れていこうというところでやっていきました。で、あとはですね、亜鉛なんですけれども、亜鉛って皆さん聞いたことはあるとは思うんですが、実は栄養素それぞれにですね、いろんな種類がありまして、亜鉛は亜鉛でも粘膜の修復のためには特に、亜鉛のカルノシンというタイプの亜鉛があるんですけれども、これがね、結構いいというふうなデータが出ています。なのでこのカルノシンのタイプの亜鉛、これを使いましたよということですね。あとですね、よく最近日本でも流行っているんですかね、ケルセチンとか MSM と呼ばれるものとか、とにかく炎症の細胞自体を抑える、ここの自己免疫の部分、これをですね、しっかりと変えていこうというような原材料も入っています。あとですね、食品からでも取っていいんですけれども、アロエだったりとか、オクラだったりとかっていうね、このゲルのような、部分ですね。これがね、実は粘膜の、言ったら火事になってるところの火消しになるんですよ。なので、とってもおすすめです。あとね、いろいろ入ってますけど、こういう感じでですね、ポイントポイントで粘膜を修復するための栄養素を入れていきました。そして2つ目です。私がやったことは、この方の場合、遺伝子検査を調べるとですね、アレルギー物質のヒスタミンという物質があるんですけれども、これがね、一旦体に溜まってしまったら分解しにくいという体質であることが分かりました。で、腸内検査でも、腸内だけでもですね、ヒスタミンの値が非常に高いということが分かりました。つまり、そのこの方にとってですね、ヒスタミンと呼ばれるこのアレルギー反応ですね、これも腸内の粘膜を攻撃してるんだな、言ったら火種になっていることが分かりましたので、ちょっとね、落ち着くまででいいからということで、数ヶ月間、いわゆる、低ヒスタミン食、そう、食品そのものにですね、ヒスタミンというのが多い、食品がいくつかあるんですよね。例えば、発酵食品、これね、特にお腹の不安を抱えれば抱えるほどですね、良かれと思って、取られてる方多いと思うんですけれども、発酵食品、そもそもヒスタミンが高い食品なんです。 ですから、もしもあなたの体がそもそもヒスタミン分解できないという体質の場合、発酵食品合わないわけですね。あとですね、意外なところで言うとバナナです。バナナもなんか腸のためにいいと思うじゃないですか。これもね、残念ながらヒスタミンが多いんですよ。ですのでやっぱりね、自分の体質ってそもそもどうなのっていうことで、遺伝子何かを調べるのはとっても大事ですよね。本当正直なところ言うと、自分の遺伝子タイプ知らずにどうやってそのいわゆるいい食事、自分に合った食事とか健康食ってプランニングできるのと私は思ってしまいます。はい、だって人それぞれ合う合わないありますからね。まずは自分の立ち位置確認してくださいということを本当にね、強く言いたいですね。でね、ただここまで言うと、もしかすると、あ、じゃあ私もヒスタミン抜けばいいんだと、安易にちょっと思わないでくださいということなんですが、あくまでも、このクライアントさんのケースに限ってで、まあ、必要だった手法ですね。ですからさっきの食事と一緒で、やっぱり皆さんね、潰瘍性大腸炎と同じ病名がついてても、例えば別の有害物質にやられていたとかですね、他の根本原因もありますので、必ずね、最低この腸内検査と遺伝子検査、この2つをねやっておくと、何が原因なのか、そして体質的にどこが弱いのか、この2つをね、把握することができるので、とってもいいと思います。さあ、でですね、ここで一つ、エビデンスを持ってきました。この粘膜の修復がなぜここまで大事なのか、そして私が着目するのかということなんですけれども、2007年にノルウェーのオスロ大学病院が行った研究があるんですけれども、この研究でですね、ただ単に表面的な症状が消えた人というのと、内視鏡で確認して腸の粘膜そのものが改善に修復された人、この2つのグループに分けてその後の経過を比較したそうなんですね。で、そうするとやっぱりこの粘膜の治癒を達成した患者さんっていうのは、そうでない患者さん、つまり表面的な症状が消えた人と比べて、その後の5年間で大腸の摘出手術なんかが必要になるリスクというのが劇的に低くなったということ、そして炎症の再発再燃ってやつですね、この確率もなんと6割減少したという明確な統計があるんですよ。だからね、やっぱりこのステロイドとか使って、とりあえず痛みなくなった、落ち着いてますというこの表面だけな鎮火で終わっている方、本当に良くないんですね。やっぱりちゃんと根本的に粘膜の修復、ここまでできることで再発率再燃率6割もですね、防ぐことができるんですよ。はい、というわけでこの患者さんの話に戻るんですけれども、結局ですね、この方、再燃そこからしていません。本当に嬉しいことだけですよね。で、あとこの患者さんもとにかくそのやっぱ潰瘍性大腸炎なり腸に問題を抱えてしまうと、食べても食べても体重にならない方がすごく多いんです。腸で栄養の吸収されますからね。はい、なのでやっぱこの方もおっしゃってくれるのが、その体重が回復したということ、そして栄養が身につくようになってきたので元気に動けるようになったというのをおっしゃってくださってます。なのでね、今潰瘍性大腸炎で慢性的な腸の不調で苦しんでいる方、もし聞いていらっしゃれば、どうかね、一生付き合っていくしかないなんてことは絶対に考えないでください。諦める必要は全くないんです。 本当にね、この方のように私の患者様はもう再燃している方本当に少ないし、再燃しちゃった方は大体もう原因が分かってるんです。ですからね、もう一回ちゃんと治すと綺麗に収まっていますよ。つまりは原因を突き止めて適切な環境と材料、栄養素、こういうのを与えてあげれば必ず体は応えてくれます。ですからぜひね、その炎症を抑えるというステップのその向こうまでぜひ腸のケア、していただけることを本当に本当に心から願っています。というわけで今日のエピソードいかがだったでしょうか。本当にね、この腸活とか、この食べ物が健康にいいとかよく言われてますけど、本当に正直なところ自分の遺伝子次第、体質次第っていうところがあるんですよね。なのであんまりですね、そのこれには何食べたらいいみたいなっていうよりも先にですね、自分の体質を知ること本当ね、これに尽きると思います。遺伝子検査、それから腸内検査、いろんな会社さんがいろんな機関を使ってやっていらっしゃいます。必ず確認してほしいことは今日お話ししたあたりですね。例えば腸内の粘膜の状態までちゃんと出てくるのか、どんな有害物質がどれくらい邪魔をしているのか、また遺伝子検査に関してはただただね、あなたの遺伝子この国から来てるよとかではなくてですね、ビタミン B1 あなたは1日にこれくらい必要ですよとかですね、各栄養素が自分がどれくらい必要なのか、脂質の代謝は大丈夫なのか、自分に合った運動は何なのかなどなのですね、こういう細かい日常生活に使えるような、そういった検査を、している会社さんを利用されることをお勧めします。もちろん当クリニックでも、遺伝子検査に関しては検査だけでも行っておりますので、概要欄からよかったらご覧いただければと思います。それからまた最近までちょっと一時停止しておりました無料相談も再開しておりますので、ぜひこの機会にですね、何からどうしたら体良くなれるのと思っている方、ぜひぜひ無料相談の方もお申し込みいただけましたらと思います。私たちナチュロパスがですね、根本解決の道へと導けるかと思いますので、遠慮なくお申し込みいただけたらと思います。というわけで今日も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ナチュロパスのおさえでした。